鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今週はね、暑い日が続きましたね。体調を崩されていませんか？実は私は先週末にね、おそらく熱中症だと思うんですけれども、病院に行くほどではないんですけれどもね、体調を崩してしまいました。暑さに耐えきれなかったのかな。でも、18日の日曜日はね、京セラドームでのサザンライブがありますのでね、ありましたのでね、寝込んでいるわけにはいきません。ひたすら安静にして日曜日になんとかライブに参戦してきました。まあサザンというね、濃厚な栄養ドリンクをたっぷり、飲みまして、現在めきめき回復中なんですが、それにしてもね、気温が非常に高い今年の初夏、非常にというか、今年の初夏ですが、どうぞ皆さんね、無理をせず、そして水分補給を忘れずに元気にお過ごしいただきたいと思います。さて今日のとっておきの一本ですが、今日はタイ映画です。おばあちゃんと僕の約束というね、もう見る前からこのタイトルでね、あ、感動の作品だなとわかりますけれどもね、祖母、おばあちゃんと孫を中心にした3世代が織りなす家族の物語です。昨年タイでは鑑賞後に号泣するお客さんの動画が TikTok をはじめ SNS で大拡散されまして、社会現象になって記録的な大ヒットにつながった作品ということなんですが、さてどんなお話かと言いますと、まあ、ざっくりご紹介しますと、大学を中退してね、ゲーム実況者というね職業を目指す青年 M なんですけれども、父方のいとこのムイというね女の子がおじいちゃんから豪邸を相続したと聞いて、まあ、これはね、その女の子がずっと介護をしておじいちゃんの見取ったその、結果遺産がもらえたということなんですけれどもね、自分も楽をして暮らしたいと、決して介護楽ではないんですけれども、まあ、そんな風に思った M はですね、まあ、彼にはまあお粥を売ってね生計を立てている一人暮らしの母方の方のおばあちゃんメンジュという人がいて、まあ、そう思って遺産を狙ってですね、近づくわけです。ある日そのおばあちゃんがステージ4の癌に侵されているということが判明します。で、M はね遺産を相続しようと、まあ、一緒に暮らすことをね提案するわけです。で、まあ、最初は損得感情だけで言っていた M ですが、メンジュと一緒に過ごすうちに M の気持ちがだんだん変化していくというね、そういう物語です。この主人公 M を演じるのが、ビルキンことブッティポン・アッサラッタ・ナクンというね、難しいですよね、タイ語の名前というあの中国系タイ人の歌手兼俳優さんだそうなんですね。で、タイを代表するスターなんですって。で、一方祖母のメンジュ役のウサ・セームカムという人はね、78歳にして長編デビューということで、まあ、自然な演技を求めていたパット・ブーニティ・パット監督が、まあ、ミュージックビデオでほんの小さな役を演じていた彼女を見つけて抜擢したそうです。まあ、自然に見せるためには演技経験のないことが重要だったということらしいんですけど、まさしくねその通りで、まあ、作り込まない演技がねとてもリアリティありました。まあ、おばあちゃんの遺産を狙うという不謹慎ともいえる動機をもとに、家族の愛と摩擦、世代間の価値観や文化の違い、そしてまあ老後の孤独、喪失などね、多くの普遍的なテーマが描かれています。でもくすっと笑えるユーモアと心温まる感動が融合されている構成なのでね、とってもねあのいい雰囲気で結末を迎えましたね。で、このテーマは脚本家のトッサポン・ティップティンナ・コーンさんによる発案ということでね、まあ、監督との共同脚本になっていますけれども、もともとはねこの脚本家の方の経験からということで、あのコロナ禍に お母さんと一緒におばあちゃんの介護をした時に、まあ、娘であるそのお母さんにはほぼ遺産が譲られなかったことを疑問に思ったというね、そんな経験がベースになっているそうです。で、おばあちゃんは子供たち全員を同じだけ、ね、平等に愛していたんだろうか、そのおばあちゃんは孫の自分を愛していたんだろうか、もし彼女に一番愛してもらいたかったのなら自分は何をすべきだったのだろう、そんな疑問がね湧いてきて、まあ、これらの答えの出ない課題がおばあちゃんと僕の約束の始まりにつながったということなんですね。まあ、家族が感じるいろいろな悩みや問題点がたくさん詰め込まれている作品だなと思います。まあ、中国系タイ人である、主人公 M の家はね、シングルマザー家庭なんですよね。お父さんは早くに亡くなって、お母さんが頑張って働いているというのに、大学を中退した主人公の M、もうゲーム配信で一攫千金を夢見て、働かずにもうゲーム三昧なんですよね。まあ今時のあるあるなんですけれども、そして母方のおばあちゃんには母の他に二人の息子、まあおじさんですよね、M にとっては。二人の息子がいるんですけれども、まあ長男は株で儲けて優雅な暮らしをしていて、でも配偶者がね結構贅沢な暮らしをしたがるというね、そういう長男です。そして次男はろくに働かずにいつも借金があっておばあちゃんにたかっているという感じですよね。まあ、タイだけではなく我々が住む日本でも同じような困ったな状態のね家族は珍しくないんじゃないかなと思います。地道に働けばいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、そうともいかない、まあ、社会的ないろんな問題があるんでしょうね。とはいえね、外国映画を見る楽しみの一つというのはね、その国の文化を見られることですよね。まあ、舞台はタイの首都バンコクのタラートプルーというところで、おばあちゃんの免許が何十年も住んでいるエリアなんですね。この1905年に開業した古いタイ国有鉄道と、そして2013年に開業した近代的なバンコクスカイトレインの2つの路線がある、エリアで、この作品は国有鉄道のメークローン線のタラートプルー駅やその周辺の古い下町で撮影されたそうなんですよね。タイらしい景色がいっぱい広がります。古くから残る生活様式や寺院、昔ながらの列車のほか、美味しい屋台が多く立ち並ぶなど観光客にも人気なスポットらしいです。映画の大ヒットを受けてね、駅の構内には現在も映画の写真などが飾られています。そんなタラートプルーはこの映画の魅力ポイントの一つとなっています。で、私の個人的な魅力ポイントはタイのお墓でした。古墳のミニチュアのような形になっていまして、家族が墓石の前で車座になってね、なんかピクニックのように、あの食べ物とかを広げられるような、くつろげるようなデザインになっています。古墳部分のその緑のね、こんもりした芝生にこう花びらをまくのがこうお墓参りの習慣のようなんですけれどもね、このお墓に家族でお参りするシーンから物語は始まっていきます。そうそう、あのね、病院のシーンでも面白い文化というのがね、ありました。文化というか習慣ですかね。日本もそうなんですけれども、大きな病院は非常に混み合いますよね。まあ、順番を取るため、日本のようにね、番号札制ではないので、夜明け前から家を出て病院に向かうわけです。で、受付の順番を取るのは履物なんですよね。靴とかサンダルとか、あの病院だから病気だから病院に行くわけで、長時間経って待つのは酷というものですよね。みんな来た順に自分の履物を脱いで順番に並べて、で長椅子で裸足で待つわけです。受付開始になったら自分の履物のところへ行って並ぶというね、面白いシステムで、とってもねアナログなシステムになっていました。面白いなと思いました。そしてタイの仏教に見られる伝統で、これはね、あの病院ではなくお寺なんですけれども、 貧しい人や引き取り手のないご遺体のために棺桶を寄付するという習慣です。まあ、棺桶を用意するお金を寄付するんですけれどもね。で、その寄付をすると願い事を紙に書いて、お願いすることができるというね、そんなシステムもありました。そんないろいろなタイの文化が描かれています。さて、タイトルにあるおばあちゃんと孫の M はどんな約束をしていたのか、それはラストまで明かされません。M 自身の記憶から消えていた遠い遠い日の約束だったわけです。前編に優しく寄り添う BGM が流れて、それも物語を盛り上げてくれます。本国タイで観客号泣ということでしたけれどもね、私も思わずうるうるしてしまいました。タイ映画おばあちゃんと僕の約束、6月13日から全国順次公開されます。ぜひね、劇場でご覧になっていただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。